祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちに祈ることを許してください。あなたをお呼びすることを喜んで受け入れてくださることをありがとうございます。私たちは今あなたの御前に心を合わせて頭を垂れて祈っております。主イエスキリストも私たちに語ってくださった御言葉を求めて、私たちはここに今集まってまいりました。主よ、お語りください。パンだけでは生きることのできない私たちに、どうぞ神の口から出る一つ一つの御言葉をお聞かせください。思い煩う私たちです。明日のことのために心がちりぢりになってしまう私たちです。神様、どうぞあなたのくださる福音の言葉によって私たちを新しくしてください。私たちを神様のものとして捉えてください。今私たちはあなたの福音の言葉を待ち望みます。聖霊によって私たちの心を柔らかくしてくださって、まっすぐにあなたの言葉に聞くことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書マタイによる福音書第6章の25節から34節までをお読みいたします。新約聖書のマタイによる福音書第6章25節から34節までです。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書第6章の25節から34節まで。だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また体のことで何を着ようかと思い患うな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥を見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。まして、あなた方は鳥よりも優れたものではないか。あなた方のうちの誰が、思い患ったからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い患うのか、野の花がどのように育つのか、よく学びなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってもいなかった。今日は生えていて明日は野に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だからあなた方は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い患ってはならない。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆、添えて与えられる。だから、明日のことを思い患ってはならない。明日のことは明日自らが思い患う。その日の苦労はその日だけで十分である。 とある日本の牧師が書いたカテキズム、カテキズムというか信仰問答というふうに日本語で翻訳をされますけれども、まあ、日本人の牧師が書いた信仰問答があります。その中でですね、このような問答があります。私がとっても大好きな文章なので、まあ、今日はぜひご紹介をしたいと思って持ってまいりました。最初にこのように問います。あなたが主イエス・キリストの父なる神に願い求め待ち望む救いの喜びとはいかなる喜びですか。あなたが主イエス・キリストの父なる神に願い求め待ち望む救いの喜びとはいかなる喜びですか。あなたの救いの喜びって一体何ですか。どんな喜びですか。でそれに対してこのように答えます。私どもを神のことをしてくださる神からの霊を受けて主イエスキリストの父なる神を私の父なる神、私どもの父なる神と呼ぶことができるようになる喜びです。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださいます。私たちの神様を信じる喜びって一体何だろう。そのように問いながら、それは私たちが主イエス・キリストの父なる神様を私たちの父なる神様、そうやってお呼びすることができること、それが私の神様を信じる喜びだと、そういうふうに告白をしています。本当に素晴らしい信仰告白だと思います。救いの喜び、神様を信じる喜び、それは主イエス様にあって、イエス様が私の父アッパと呼んでおられたその神様を私の父なる神様と呼ぶことができることだ。それだけじゃない、私たちの父なる神様とみんなで一緒に呼ぶことができる、それが私たちの神を信じる喜びです。言うのです。そう、主イエスキリストは私たちに神様を紹介してくださいました。イエス様が私たちに神様を紹介してくださった時に、イエス様はこのお方を父と、そういうふうに紹介してくださいました。父よとお呼びして祈る、その祈りの言葉をイエス様は私たちに授けてくださいました。主イエス様は父よ父よとご自分が訴えながら私たちの前を歩んでいかれました。私たちにもこのお方を父よとお呼びすることを教えてくださいました。使徒信条が告白をする信仰の言葉に私たちは耳を傾けながら今礼拝を捧げていますけれども、使徒信条はイエス様が私たちに教えてくださった通りに神様を父と、そのように呼んで、私たちは父なる神様を信じている告白をしています。父なる神様を信じている、それが私たちの信仰です。主イエス・キリストがそのように教えてくださったからです。今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉、主イエス・キリストのお言葉ですけれども、やっぱりここでもイエス様はあなた方の天の父、イエス様はここで私の天の父とおっしゃってもいいところですけれども、もうそれだけでは足らずに、あなた方の天の父と神様をそういうふうに紹介をしてくださっています。あなた方の天の父、もともと今日私たちに与えられているこの御言葉は、主イエス様が空の鳥を見なさい そういうふうにおっしゃっているところです。空の鳥を見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。きっとイエス様がお話になっているその場所から弟子たちと一緒に空を見上げて、そこに実際に飛んでいる鳥をご覧になっていたんでしょう。ほら見てごらんなさい、あの鳥を、種もまいていないでしょう、刈り取りもしていないし蔵に納めてもいない、でもあの鳥たちは生きている。どうしてなのか、あなたたちの天の父があの鳥を養ってくださっているからじゃないか。あるいはイエス様はそれだけではない、空を見上げるだけじゃなくて野花も見渡しながらおっしゃいます。野の花がどのように育つのかよく学びなさい、ほらたくさんそこらに生えている花、名もない花をよく見てごらんなさい、その花から学んでごらん、イエスもおっしゃるんです。働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。栄華を極めたソロモンって、まあ、あのダビデ王の息子のソロモンですけれども、イスラエルの国としてはダビデの時代よりもソロモンの時代の方が大きく繁栄していました。イスラエルの一番の最高の栄華を極めた時代の王、それがソロモンです。外国からもたくさんの王様たちがやってきて、ソロモン詣でのためにやってきました。ソロモンの知恵をみんなが素晴らしい言って貢ぎ物を持ってきました。栄華を極めたソロモン、どんなにきらびやかな生活を送り、どんなに素晴らしい服を着ていたことでしょうか。でもイエスもおっしゃるんです。ほらそこに生えている野の花をご覧なさい、働きもせず紡ぎもしない、でもあのソロモン王、栄華を極めたソロモン王でさえあの花の一つほどにも着飾ってはいなかったでしょう。ソロモンのまとっていたきらびやかな服よりもあの一輪の花の方が美しいって、主イエスはそのようにおっしゃいます。なぜか、神があの花をそうやって美しく装ってくださっているから。野の花をよく見て野の花から学びなさいと主イエスキリストはおっしゃいます。空を飛んでいる空の鳥にも、野に生えているたくさんの野の花にも、そこに神様の天の父としての慈しみが見えてくるでしょうと主イエスキリストはおっしゃるのです。天の父、それは慈しみに満ちた神様のお名前です。昨日この場所でサタデーパレットをしました。子供たちが、近所の子供たちが遊びに来てくれて、まあ、一緒に時間を過ごしました。昨日はですね、まあ、少し季節としては早い感じもしますけれども、クリスマスに向けてマリアが身ごもった時のお話を最初に子供たちにしました。この続きは今度クリスマスの時にするからまた来てねって言ったんですけれども、まあ、マリアのお腹に宿った赤ちゃん、これから生まれてくるイエス様、その主イエスキリストというお方、このお方に表される神様の愛に本当に出会ってほしい、そのことを願いながら昨日一日子供たちと過ごしました。天の父、子供たちのことも養い育て、生きるために必要なものを全部その慈しみを持って備えてくださっている天の父、このお方の本当に尽きることのない優しさや愛、慈しみ、それに子供たちにも出会ってほしいって本当に願っています。昨日は初めてこの建物に足を踏み入れた、キリスト教会っていう場所に足を踏み入れたっていう子もいました。 何回も来てくれているっていう子もいました。本当にイエス様と出会ってほしいって思います。主イエスキリストは空の鳥を指さしながら、野に生えているたくさんの花々を指さしながら、これをよく見てごらんなさいって私たちに教えてくださいました。私たちが天の父の慈しみを知るために、私もこの天の父の慈しみに生かされているっていうことを私たちがよく知るために、私たちに空の鳥を見せてくださり、野に生えているたくさんの花々を指さしてくださったのです。しかし皆さん、今日のイエス様のお言葉を聞いてどのように思われるでしょうか。もしかしたらちょっと素直に受け止めることができないなというふうにお思いになる方も何人もおられるのではないかというふうに思います。イエス様は確かにそうやって空の鳥、野の花っていうふうにおっしゃるけれども、まあ、確かに空を飛んでいる鳥とか野に生えている草とか花とかそういうものはそうなのかもしれないけれども、私たちは鳥ではないし草や花でもありません。働きもせず紡ぎもしないってイエスもおっしゃいますけれども、私たちは働かないで生きていくことはできない、当然のことです。鳥や花だったらそうかもしれない、あるいは子供だったら素直に信じられるかもしれない。でも実際のところどうなんだろうというふうにお思いになるかもしれません。しかもイエス様25節のところを見るとこういうふうにおっしゃっています。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また体のことで何を着ようかと思い煩うな。自分の命のことで思い煩うなっておっしゃってるんですよね。この何を食べようか何を飲もうか何を着ようかって全部命の悩みなんだ、命の自分の命のことで思い煩うなって、そういうふうにイエス様おっしゃってるんです。考えてみればこれとんでもない話です。自分の命の話だからこそ私たちは思い煩っているんです。生きるか死ぬかに関係ないどうでもいいようなことだったらそんなに深く思い煩わないかもしれません。でも毎日食べなければ私たちは生きることができないし、飲まなければ生きることができない、自分の家族が着るものなくなっちゃったら何にもすることができなくなってしまう、生きることもできない、だから私たちは思い煩うんです。命の問題だ。今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉って、そういうふうに考えていくととってもなんていうか問題があるというか、どういうふうに考えたらいいのかなっていうのは難しいところのような気もいたします。でも同時に思う、やっぱり私たちは今日のこの聖書の御言葉を読んで勘違いをしがちだなというふうにも思います。私たちこういうところを読んだときに思うかもしれません、イエス様は特別な方だからそういうふうに言うことがおできになったんだろう、神様の子供だからっていうふうにも言えるかもしれないし、あるいは2000年前の社会に生きていたからというふうにも私たちは思うかもしれません。今の本当に複雑になった経済社会の中でイエス様がおっしゃるようになって生きていくことなんて無理だ、あるいはイエス様、たとえ2000年前の社会っていうことを考えてみても、その中でもやっぱりイエス様のような生き方って誰もがしていたわけでは明らかにない。イエス様は旅をして生きていかれました、まあ、旅をしてって少しいい言葉かもしれません。社会の中から見たら放浪生活しているというふうに言った方がもしかしたら適切なのかもしれない。そういう人生を送った主イエスだからそういうふうにおっしゃっているだけ過ぎないんだ、もしかしたら私たちはこういうところを読んだときに自然といつの間にか無意識のうちにそういうふうに考えてしまうところがあるかもしれない、まあイエス様は詩人だなって、でも主イエスキリストは やっぱり食わねば死んでしまう肉体を持ってお生まれになりました。服を着なければ凍えてしまう、そういう肉体を持ってイエス様も私たちのところにやってきてくださいました。主イエスはそういう意味で特別な存在になられたわけではありません。イエス様だってちゃんと旅の一行のためにお金を持って旅をしておられました。実際にこの旅の一行の中に会計係もいた。先ほどの25節ですけれども、最初にだから言っておくって書いてあります。だからって、だからっていうことは前の話が続いてだからっていうことですよね。でそう思って前のところに何が書いてあるかなと思って24節のところを見てみると、こういうふうに書いてあります。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を疎んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから言っておく、自分の命のことで思い煩うな。神と富とに仕えることはできないって、お金の話をイエス様しているんです。お金の話をしながら、だから言っておく、自分の命のことで思い煩うな。この思い煩うという言葉ですけれども、聖書の中でどういうふうに使われているのかということを調べていくと、2つのものの間で心が分裂してしまうっていうんでしょうか、心が2つに分かれてしまうって、まあ、そういうようなところで使われている言葉です、この思い煩うっていうのは。ですからここでイエス様はずっとおっしゃっているのは、神様に仕えるのかお金に仕えるのか、その間で板挟めになって2つが心に分かれてしまう、それを思い煩うっておっしゃってるんです。自分の命のために神か金かっていうことで心を2つに分けてはいけないんだって、どちらにも使える、どちらにもいい顔するっていうことはできないんだっていうふうにイエス様おっしゃる。でしかもイエス様はここでお金なんて必要ないんだって、神様に任せてれば全部どうにもしてくれるんだからお金なんて必要ないなんていうふうには一言もイエス様おっしゃっていません。32節のところですけれども、ちょっとその前に31節から読んでいきましょうか。だからあなた方は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩ってはならない。それは皆異邦人が切に求めているものだ。ここでの異邦人というのは外国人という意味じゃなくて、神様信じていない人という、まあ、そういうような意味だと思います。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかというのは異邦人、まあ、神を信じていないもの、神を信頼していないものが切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。これらのものっていうのは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、お金ですね。お金の話をしながらこの話に続いてきたので、明らかにそれ食べるものを得るためのお金、飲むものを得るためのお金、着るものを得るためのお金、そのお金があなたたちに必要だっていうことをあなたたちの天の父はよく知っておられるんだって。だからそういう意味では私たちが給料を獲得するために働くということを一言も否定はしていない。そういうことをイエスもおっしゃっているのではないというふうに思います。あなた方の天の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知なんだ。しかしあなたたちを生かしているのは一体何なのか。食べるものを、飲むものを、着るものを獲得するためのお金があなたたちを生かしているのか、それとも天の父の慈しみがあなたたちを生かしているのか、その2つの間であなたたちの心が分かれてはならない。両方にいい顔するということはできない。神が生かしてくださっている、天の父が生かしてくださっているということを信じるか、金が自分を生かしているっていうふうに信じるかのどちらかしかないんだって、そういうふうにイエス様おっしゃっているではないでしょうか。そして主イエスキリストは本当に単純に天の父があなたを慈しみを持って生かしてくださっているということを信じてほしい、そのことを信じてほしいんだって、 そういうふうに私たちにおっしゃっているのです。私たちは働きます。お金がなければ生きることはできない。しかし天の父の慈しみに生かされているということを私たちが信じるときに、働き方は変わります。お金との付き合い方は変わります。それは私のこの命を得させるために神が与えてくださったものです。自分の貪欲を満たすための道具ではありません。自分の欲望を満足させるためのものではない。神が私を生かすために与えてくださった賜物なんだって、私たちはそういうふうに信じてお金とも付き合うことができると、主イエス・キリストはそういうふうに私たちに教えてくださったのではないでしょうか。だからイエスもおっしゃるんです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。まず神の国と神の義を、そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。神はそっちのこともちゃんと心配をして、神様が思い煩ってあなたたちのために全部準備してくださっている。だから安心して神の国と神の義を求めなさい。神の国と神の義、神の国、それは主イエスキリストの宣教の中心ですね。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと主イエスキリストはご自分の宣教をお始めになりました。神の国の福音、三条の説教、今日読んでいる箇所もマタイによる福音書の中では三条の説教の中に含まれているところですけれども、第一節は心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。天の国っていうのは神の国っていうことです。神の国の福音っていうところからこの三条の説教も始められていらした。神の国、それはキリスト、キリストっていうのはヘブル語で言うとメシア、メシアっていうのはまず第一の意味は王です。王様、王であるイエスが支配なさる国、それが神の国です。私たちはこの世界、この世っていう国に属しています。それは日本であろうと韓国であろうとアメリカであろうとどこだって同じ、私たちはこの世っていう国に属して生きている。でこの世にはこの世の価値観があり優先順位があります。私たちの国、私たちの生きる社会の優先順位を決める価値観、根本的なものは貪欲です。欲望が私たちの生きるこの社会っていう国を動かす原動力になっています。あれが欲しい、他の人が羨ましい、テレビをつけてみても自分がいかに持っていないものなのか足りないものなのかっていうことがよくわかるようにテレビって作られています。アマゾンかなんか開いてみると、それまでは商品名どころかその存在すら知らなかったようなものが実は自分に必要なものだったんだっていうふうに思わせるようにそのページは作られています。私たちの貪欲を刺激する、あれ欲しいな、他の人が羨ましいな、そういうふうに思いながら私たちの社会の経済は回っていく。しかしその欲望、貪欲っていうのは時々私たちに牙を剥きます。この夏店頭から一斉に米がなくなりました。しかし少し深掘りをして報道しているものを見れば、供給量は十分に足りる分だけ、秋まで足りる分だけがあるんだって、慌てなくて大丈夫だっていうことを、足りないっていうことを散々宣伝した後になってから本当は足りてますよっていうことを言い出すようにテレビはなっていました。しかし奪い合いが始まると足りなくなるんですよね。でそういう光景っていうのは私たちこれまで何度も見てきました。マスクがなくなったり、トイレットペーパーがなくなったり、今年も私たちは同じことをこの社会で繰り返した。貪欲が私たちの社会から必要なものを奪っていくんです。あるいは私たちは羨ましいっていう自分の 心の中に芽生えてくるものは正当な思いだっていうふうに、そういうふうに言う社会、そういうふうに主張する社会の中に生きています。だから自分にいいことがあったっていうふうに言って喜んでいる人っていうのは他人に対する配慮が足りないって、後ろ指を刺される社会の中に私たちは生きている。他の人がいい目を見ているっていうのは自分にとっては不幸なことなんだって病んでいます。でもそれはどっかにいる他人の病ではないし、自分とは関係のない社会の病ではなくて、この私自身が捉えられている病に他ならない。この病を一体誰が知るのか。神様以外におられないでしょう。そういう社会、そういう国に対して主イエスキリストはおっしゃるんです。神の国は来た。主イエスキリストが王として支配する神の国は来た。この神の国って一体どういう国なのか。天の父があなたたちのことを養ってくださるって、主イエス様がそういうふうに宣言してくださる国です。大丈夫、安心していい。明日のことまで思い煩わなくていい。神があなたのことを養ってくださるからって、これを信じてほしい。この福音の言葉を持ってイエス様は私たちに対抗なさるんです。私たちの生きるこの社会の価値に対抗なさるんです。天の父があなたたちを養ってくださる。主イエス様、神の義っていうふうにもおっしゃいますね。神の国と神の義を求めなさい。神の義、それは天の父があなたたちのことを養ってくださるっていう主イエスキリストの言葉を信じる、そこに見える義のことです。私のこの言葉を信じてほしい、単純に信じてほしいって、イエス様そういうふうにおっしゃってるんじゃないでしょうか。ここにこそあなたたちの幸いがあるんだ。ここにこそあなたたちが貪欲から解放されて、その病から、あなたたちを捉えるその病から解放される道がある。あなた方のことを本当に配慮し、思いにかけ、心にかけて慈しんでおられる天の父をあなたにも信じてほしいんだ。主イエスキリストが今私たちの前にお立ちになって、そういうふうに私たちに語りかけ、私たちを神のものとして取り戻そうと私たちの前に福音を宣言しておられるのです。お祈りをいたします。天の父、あなたの慈しみを信じます。尽きることのないあなたの与えてくださる一つ一つの賜物を本当に感謝をしていただきます。主よ、どうぞ貪欲のためにではなく、あなたに与えられた愛を喜ぶため、そして共に分かち合いながら喜ぶために、天の父の前に私たちが全く信頼を持って今日生きることができますように。あなたは今日も私たちに日ごとの糧をお与えくださいという祈りに応えて、生きるために必要なものを与え食べさせてくださいました。私たちは食べました。ですから食べたものとしての責任を持って、今日食べることのできていない方々のためにもまた使えることができるように、主をどうぞ私たちを新しくしてください。主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをいたします。アーメン。健康